クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今年は12月25日が、クリスマス礼拝となりましたが、また2016年最後の日曜日、最後の礼拝の日ともなります。一週間後ですね、元旦が1月1日ですね。今年も残るあと1週間となりましたが、今年は皆さんにとってどんな年だったでしょうか。毎月12月にですね、日本漢字能力検定協会が発表する、今年の漢字というのがあります。1年を振り返って、まあ、その年の世相を表す漢字を、まあ、日本の人からですね、公募で決めるんですけど、公募の中から決めるんですけど、今年はどんな漢字が選ばれたかご存知でしょうか。あ、よくご存知ですね。あ、なんかもうなんか、金ですね。はい。なぜ、その皆さんが金という漢字を選んだか。その理由は次の通りです。まず最初に、金メダルですね。リオオリンピックが今年開催されました。日本人選手がメダルラッシュで史上最多の12個の金を取りました。日本中が感動と興奮に包まれた年だったと言います。その他にも、金、金ですね。金のことがありました。増田洋一前東京都知事の政治資金問題がありましたですね。そして、築地市場の豊洲移転問題。また、東京オリンピックの開催の巨額経費問題など、政治と金に絡む問題が次々と浮上して、政治不信が高まる年だったと言われています。そしてもう一つは、金字塔という言葉がありました。大リーグマーリンズのイチロー選手がメジャー通算3000本安打を達成しました。また日本では、なんと25年ぶりにセリーグ優勝を成し遂げた広島東洋カープ。黒田投手が日米通算200勝を達成しました。今年は、広島カープが、頑張ったんですね。優勝して、25年ぶりですね。25年もいると、25年前の優勝の時から選手はもう入れ替わってるんで、ビールかけの仕方が分かんなかったそうです。どうやってやったらいいかと、他の球団に聞いた方が。で、何本ぐらい用意したらいいのか。で、そんな数のビールを冷蔵庫に入れられません。で、バカ入れなくていいんだよっていう、そういうやりとりがあったそうなんですね。で、その他にも、リオオリンピックで、レスリング女子個人で、伊調馨選手が史上初五輪4連覇を達成するなど、スポーツ界の金字塔が多数打ち立てられました。またその他には、日本銀行によるマイナス金利政策発導入が決定したこと。そして、アメリカの大統領、ドナルド・トランプ氏がですね、金髪だった。そして、なんとこれ最後は面白いんですけど、流行語にもなった金色の衣装を身につけた、わかりますかね、ピコ太郎さんのですね、PPAP が、世界的大ヒットとなった年だ。ですね。いろいろありますね、金。で、毎年毎年ですね、世の中では様々なニュースや事件が起き、しかしまた忘れ去られていきます。日本人というのは、忘年会とか言いますけど、年を忘れるんですよね。一年、いろいろなことを忘れていく存在です。毎年毎年、こう、歴史を塗り替えるような大きな出来事が起きているのにもかかわらず、しかし次々にまた新しい、さらなるこう出来事が起きて、私たちの記憶の片隅に追いやられていきます。しかしそれでも、クリスマスというのは忘れられずに毎年毎年お祝いされています。 イエス・キリストの誕生日を世界中で毎年お祝いしています。例えばですね、今年はピーター・ラビットの生みの親のビアトリックス・ポターの生誕150周年だそうなんです。あるいは日本の天才画家伊藤若冲の生誕300年、また徳川家康400年祭の年だそうです。でこのように普通は節目を数えることはあっても、キリストの誕生というのは毎年お祝いされています。今年でキリストがこの世に生まれてこられてから2016年目になります。今年も世界中でキリストの生誕2016年目のお祝いをしています。それはなぜでしょうか。それはイエス・キリストがただの歴史上の人物ではないからなんですね。イエス・キリストは神でありながら人となってこの世に生まれてこられたお方だからです。何のためにこの世においでくださったのでしょうか。それは私たちを救うために来られたお方だからです。この神様から私たちに贈られた救い主の誕生を今朝もう一度思い起こしていきたいと思います。先ほど歌いました、清しこの夜という曲は賛美歌の中では一番有名な曲です。クリスチャンでなくとも知っている方は多いのではないかと思います。この清しこの夜という名曲がどのようにしてできたかご存知でしょうか。清しこの夜という曲は1818年、今から198年前のクリスマスに作られました。日本はちょうど元号が文化から文政に変わった年でした。また1818年というのは、メアリー・シェリーの小説フランケンシュタインが出版された年でもありました。この年のクリスマスイブにオーストラリアのオーベンドルフという村の教会の若いオルガン奏者であるフランツ・グルーバーがオルガンの練習をしようとしたところ、突然オルガンから音が出なくなってしまいます。なんとオルガンの音を出す不意語と呼ばれる部分がネズミにかじられてしまっていたんですね。教会では夜クリスマスのミサが予定されていましたが、これから修理人を呼んで直すにはとても間に合いそうにありません。それでは夜のミサで歌う賛美の伴奏ができないと途方に暮れていると、当時の司祭の見習いであったヨセフ・モールという人がやってきて事の成り行きを知ります。そこでヨセフ・モールは自分が2年前からしたためていたキリストの誕生のことを書いた詩をこのグルーバーに渡し、なんとギターで歌の伴奏ができるように作曲をすることになったんですね。でそこでできたのがこの清しこの夜という曲なんです。もともとはですね、ギター賛美だったんですね。この詩を書いた、モール、ヨセフ・モールという人はとても内気な性格だったそうです。自分でですね、詩は作ったものの、それを人に見せられない、発表できない、そういうこうままでいたそうなんですね。で実は彼がこの詩を作った背景には、彼の暗い生い立ちが背景にあったそうです。ヨセルフ・モールという人は、私生児、すなわち未婚の両親から生まれた子供だったそうなんです。兵士であった彼の父親は、任務に就いた先の貧しい女性との間に子供ができます。それがこのモールという人だったんです。彼の父親はしばらくは一緒に暮らしていたのですが、モールが物心をつく頃には家族を捨てて出て行ってしまいます。ですから彼は自分の父親がどんな人だったか、どんな顔、どんな声、どんな姿をしていたのか、何も覚えていませんでした。 そんな彼の名付け親というのは、刑務所の死刑執行人だったそうです。モールはお母さんと二人で貧しい少年時代を過ごします。しかし彼はとても利口な子で、素晴らしい歌声の持ち主でもありました。それでやがて合唱隊のリーダーに見出されて、教会に仕えるようになっていきます。彼は自分の生い立ちに屈することなく、前向きに生きていきましたが、それでも自分が私生児であったということ、そこにある負い目には、なかなか彼の心は癒えるものではありませんでした。しかしそれだけに、聖書を読んで知ったイエス・キリストの誕生の記録には深く感動するのです。なぜなら神の御子であるキリストが人間として処女マリアから生まれてこられたからです。しかしそのことを信じる人はほとんどいませんでした。ですからイエス・キリストも少年時代に周りから私生児のように見られて育ったのではないか。この方も幼い頃、冷たい視線を浴びながら、しかも前向きに生きられたのではないか。クリスマスの度にモールは、誰よりも自分の内面の苦しみを分かってくださるお方として、このキリストのことを味わっていったのです。この詩を読んだグルーバーは、とても繊細な美しい詩だと気に入って、数時間で曲を作り上げ、夜のミサに間に合わせたそうです。このようにしてできていった、清しこの夜の歌詞の内容というのは、イエス・キリストが生まれた時の背景を、生まれた時の風景を詩にしたものでした。一番の歌詞を読みたいと思うんですけど、清しこの夜、星は光、救いの御子は、まぶねの中に眠りたもう、意図安くあります。この詩の元となった聖書には、こう書かれています。ルカの2章6節。マリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。この時、ローマ皇帝のアウグストの勅令によって、ユダヤ人は皆、住民登録をしなければなりませんでした。そこで、身重になっていた、妊娠中であったマリアも、ベツレヘムという町まで、遠く遠く旅をしていかなければならなかったのです。長い旅を終えてようやく町にたどり着くと、宿屋はどこも住民登録に来た客たちでいっぱいになっており、マリアたちの泊まれる場所はどこにもありませんでした。聖書を見ますとこのように記されています。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。今まさに神の御子がイエス・キリストがこの世に生まれてこようとしているときに誰も彼らのいる場所を提供するものがなかったというのです。宿屋には彼らのいる場所がなかった。イエス・キリストが生まれてくるなんて誰も知らなかったと思います。たとえ知らなかったとしても身重になっているマリアのために宿屋の部屋を開けてくれる人、譲ってくれるものというのは、誰一人いなかったというのが現実です。これがもし、ローマ皇帝の子供だったならば、ユダヤの王の子供だったならば、誰もが自分の部屋を開けて差し出したことでしょう。しかし、神の子がこの世に来られようとしているときに、自分の部屋を差し出す者はいませんでした。マリアたちは仕方なく家畜小屋を提供してもらい、その夜、神の御子イエス・キリストは、この世の最も貧しいところに生まれてこられたのです。 キリスト教会では、このキリストの誕生の出来事を、降誕劇として、教会学校の子供たちが演じることがあります。昔ある教会で、クリスマスに、この降誕劇を子供たちが演じることになったそうです。しかし、教会学校の生徒の中に、一人の知的障害を持った子供がいました。その子を A 君としましょう。教会学校の先生は A 君にも何かできる役はないかと考えました。イエス様のお誕生をお祝いするクリスマス会の降誕劇に A 君もみんなと一緒に参加させてあげたいと思ったのだと思います。そこで A 君には宿屋の主人の役をしてもらうことになりました。A 君の演じる宿屋の主人のセリフはたった一言です。宿屋に一晩の泊まる場所を求めにやってきたマリアたちに対して、ダメだ、泊まる場所はない、とたった一言を言うだけの役です。それだけでも A 君にとっては大役となりました。その日から A 君の練習が始まりました。A 君はたった一言のセリフを覚えるために、毎日毎日一生懸命練習しました。ダメだ、泊まる場所はない。ダメだ、泊まる場所はない。A 君が与えられたセリフを一生懸命覚えました。教科学校の先生もそんな A 君を応援しています。そしてついにクリスマス劇の本番を迎えました。今にもお腹の赤ちゃんが生まれそうなマリアとヨセフが宿屋を回って泊まる部屋を探しています。そしてついに A 君の出番がやってきました。ダメだ、泊まる場所はない。練習の甲斐あって A 君は見事セリフを言うことができました。教科学校の先生たちもほっと胸を撫で下ろしています。ところが、マリアとヨセフが A 君のダメだ、泊まる場所はないというセリフを聞き、宿屋を出て行こうとするその時、急に A 君が泣き出したのです。イエス様、行っちゃダメだよ。外は寒いよ。イエス様、風邪ひいちゃう。イエス様、行っちゃダメだよ。A 君は止まりません。舞台は騒然となりました。慌てて、教科学校の先生が出てきて、なんとか A 君をなだめて連れて行き、降誕劇は続けられたそうです。ダメだ、泊まる場所はない。ダメだ、泊まる場所はない。毎日繰り返し繰り返し練習してきたセリフです。自分の言ったセリフであるこの言葉は、純粋なハートを持っていた A 君の心に響いたのです。ダメだ、泊まる場所はない。これは現代の私たちの心を表している言葉でもあります。ダメだ、私の心に神など入る場所はない。ダメだ、私の生活に神など入る隙はない。ダメだ、神などいらない。これは私たちの心に入りたいと願われる神を拒否する言葉です。私たちの心から神を締め出す言葉です。神を心から締め出す者を、神もその人を天国から締め出されます。2000年前、神の子供であるイエス・キリストが、なぜこのようにして宿屋にも泊まることができず、家畜小屋で生まれなければならなかったのでしょうか。これは人間の思いとは裏腹に神様のご計画がありました。清子の夜の2番の歌詞には、巻人たちが登場します。すなわち、羊飼いたちが家畜小屋に生まれになったイエス・キリストを拝みに、礼拝しにやってくるということが書かれています。実は、この救い主の誕生の知らせというのは、その夜野宿で4番をしていた羊飼いたちに真っ先に知らされていきます。世の中では、 皇帝アウグストの命令によって、すべての人たちが住民登録をするために忙しく出回っていたのですが、羊飼いたちだけは蚊帳の外にありました。彼らはいつもと変わらず野宿で羊の番をしていたといいます。なぜかというと彼らは皇帝の言う住民として数えられていなかったからなのです。アウグストにとって羊飼いはいてもいなくても同じ存在。社会からは阻害されて生きてきた存在。それが羊飼いだったんです。しかしそんな彼らに真っ先に救い主の誕生が知らされていきます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。この羊飼いもまたヨセフ・モールと同じように周りから冷たい視線を浴びながら生きてきた者たちでした。そしてそんな彼らの悲しみに寄り添うためにイエス・キリストはお生まれになってくださったのです。御使いははっきりと羊飼いたちに言います。あなた方のために救い主がお生まれになりました。羊飼いたちは皇帝の住民登録には呼ばれませんでしたが、神様からの天国の住民登録に呼ばれたのです。ローマ皇帝の住民登録というのは、人々から税金を取り立てるためのものでしたが、天国の住民登録は、イエス・キリストにある永遠の命を与えるためのものでした。これこそ、イエス・キリストから与えられる救いです。天国からの招待状を受け取った羊飼いたちは、喜んでそれを受け取りに行きます。すなわち、イエス・キリストを拝みに行ったのです。清子の夜の一番は、イエス・キリストが生まれた時の様子が描かれていました。二番は、その知らせを受けた羊飼いたちが、御子を拝みにやってきたことが記されています。そして三番は、そのキリストが私たちにもたらす希望と喜びを歌っています。清子の夜、御子の笑みにとは、イエス・キリストの笑顔にという意味です。恵みの御よとは、神様の恵みの時代が、明日の光とは、朝の光のように輝いている。イエス様がお生まれになったのは、暗い夜でしたが、暗い世の中を明るく照らす朝の光のように、希望に満ち、光に輝いていると歌っているのです。そのような光の輝きが小さな巫女の笑顔のうちに溢れていたと、このように歌っているのが3番です。教会にはクリスマスを祝うときにキャンドルに火を灯します。このキャンドルはこの世に光として来てくださったイエス・キリストを表しています。この光は暗闇を照らす希望の光です。先の見えない暗い道を歩くとき、私たちが人生につまずくことのないように、足元を照らし、歩むべき道を照らしてくれる灯しみです。たとえ死の淵を歩くようなときにも、イエス・キリストは私たちの心を照らす誠の光なのです。今日、お一人お一人のうちに届けられた神からの光を、私たちの心を照らす誠の光であるイエス・キリストをどうぞ心に受け取ってください。イエス・キリストこそ神から私たちに与えられたクリスマスの贈り物なのです。2000年前、神の御子イエス・キリストがこの世に来られた時、人々の心はダメだ、泊まる場所はないと言って拒みました。しかし羊飼いたちは救い主の誕生の知らせを受け取るとすぐに、さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようと言って喜んでイエス・キリストを拝みに行ったのです。 贈り物というのは受け取らないと自分のものにはならないのです。イエス・キリストにある救いも同じです。私たちはこの与えられている贈り物を自ら受け取らないといけないのです。毎年この時期になりますと、日本では年末の宝くじが発売されています。テレビをつけると連日のように CM で流れていますが、日本では年に4回配当金の高額な宝くじが発売されるそうですが、毎回毎回1億円を超す賞金が当選しているのにもかかわらず、それを取り替えていないという人がたくさんいるという話を聞きました。そこで調べてみたのですが、当選金のですね、還元というのは期限がありまして、1年以内に当たったものを取り替えないともらえないそうなんです。それで、なんと、1年間だけを計算しても、1億を超す宝くじの当選が500本ありますが、そのうちなんと50本が変えられていないっていうんです。なんと10分の1の割合で、10人に1人の割合で、1億円以上の賞金が当たっているのにもかかわらず、それを取り替えていないっていうんです。俗に一等の当選確率というのは、1000万分の1とも言われていますが、それだけの高確率を勝ち抜いて、1億円以上が当選しているというのに、そのことに気づかず、それを受け取らないなんていうのは本当にもったいない話です。いくら1億円が当たっていても、それを受け取らないならば、それは自分のものにはならないのです。本当はお金持ちになれるのに、それを受け取らないがために、いつまで経ってもお金のないままという人がいます。それと同じように、この神様からの贈り物であるイエス・キリストの救いというのは、すべての人に差し出されているもの、与えられているものです。しかし、ああ、今日はいい話を聞いたなと言って終わってはいけないのです。それを心に受け取らなければ、キリストにある救いは与えられないのです。どうぞこのクリスマスにイエス・キリストという方をあなたの救い主として心にお迎えしてください。心からお勧めいたします。それではお祈りをいたします。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。愛する天の父なる神様、私たちのこの世界に一人を救い主イエス・キリストを送ってくださいましたことをありがとうございます。イエス様は私たちの希望の光として来てくださいました。どうぞこの暗い世の中を照らしてください。私たちには希望の光が必要です。そしてイエス様は私たちの心を照らしてくださる光です。私たちの暗い心にどうぞお入りください。そして私たちの心を明るく照らしてください。私たちの心にも光が必要です。そしてあなたからの賜物である、贈り物である、永遠の命と天国への希望を与えてくださいますようにお願いいたします。今年最後の礼拝、クリスマス礼拝をお一人お一人と共に捧げすることができますことをありがとうございます。来たる新しい一年もお一人お一人を祝福で満たしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを救い主、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。